お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院リハビリテーション部特命助教永田春野先生、そしてリハビリテーション部荒崎義人先生をお迎えして、心臓リハビリテーションについて、そして運動についてをお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですけれども春野先生からよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
心臓リハビリテーションとはについてお話しください。
はい、心臓リハビリテーションって初めて聞く方もいらっしゃるかと思うんですけども、心臓リハビリテーションとは、心臓病の患者さんが体力や自信を回復させて、快適な家庭生活や社会生活に復帰するとともに、心臓病の再発や悪化、再入院を防止することを目指して行う治療プログラムのことを言います。でリハビリといえば運動っていうイメージが強いかなと思うんですが、心臓リハビリテーションでは運動療法だけでなく、心臓病に関する学習、生活指導、服薬指導、栄養指導、禁煙指導、職業復帰、相談なども含めて、総合的に行っていきます。心臓病の患者さんは心臓の動きが低下して、また手術等で安静生活を続けたことによって運動能力や体力、筋力も低下していきます。また退院した後にどの程度活動していいのかわからないため不安もあります。でこれらに対して心臓リハビリテーションで個人に合った運動療法を行い、退院後も快適な生活が送れるようサポートをしていきます。また心臓病の原因となる、いわゆる生活習慣病を予防するために食事指導や服薬指導等も行います。で心臓リハビリでは専門的知識を持った医師、看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、栄養士など多くの専門医療職が関わって、患者さん一人一人の状態に応じてリハビリプログラムを実施していきます。
はい、ありがとうございます。先生、じゃあこの心臓リハビリテーションとはどういった病気が対象になってくるんでしょうか。
はい、医療保険制度によって、対象の病気は定められています。で主には、心筋梗塞や狭心症、心臓の手術後で大動脈解離や大動脈瘤、大血管術後等の、大血管疾患、あとは、慢性心不全の患者さんや、末梢動脈閉塞性疾患といって、動脈硬化で足の血管が狭くなっちゃって、歩くときに痛みが出てくる病気等になってきます。はい、通常は、心臓リハビリ開始から150日間の期間、保険適用、健康保険が適用されますが、医師が、継続の必要があると認めた場合には150日を超えて健康保険が適用される場合もあります。
はい、先生、実際に150日間の期間で、その患者さんの状態にもよるかと思うんですが、リハビリっていうのは大体終えるような感じになるんですか。
ありがとうございます。だいたい150日の期間しっかりやっていただくことも多いんですけど、やはりそれで運動習慣を身につけるっていうのはなかなか難しい方もいますので、退院した後も続けられるように患者さんによっては150日超えても外来に来てもらったりだとか、継続していただく方もいます。
はい、その時には医師が継続の必要があると認めた場合は適用される場合もあるということで、はい、それは相談していただくことになるわけですね。
そうですね。
はい、じゃあ心臓病の原因にはどのようなものがありますか。
はい、心臓病の中でも、狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患、いわゆる虚血性心疾患といいますが、その原因としては、いわゆる生活習慣病とされる高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満等が挙げられます。でこれらの病気は動脈硬化を引き起こして全身の血管を痛めてしまうため、冠動脈疾患だけではなく、腎臓病だとか脳梗塞、脳出血等の脳卒中や大動脈瘤の原因になることが知られています。 で食事内容や運動といった生活習慣を改善して心臓病を予防することが重要です。またタバコも心臓病の原因とされているため禁煙も重要なことの一つです。
先生、この原因を聞くと沖縄の人は多くいらっしゃるんじゃないかなとすごく予測されるんですが、実際にどうなんでしょうか。
はい、だと思います、はい、沖縄の方生活習慣病なかなか車社会とも言われますの で、で運動習慣身につけるのもなかなか仕事と並行しながら難しいという方もいますので、うん、はい、やはりしっかり生活習慣病普段から気をつけることが大事かなと思います。
そうですよね、まあ、実際にリハビリをやるにおいてもあの素直に聞いてますか患者さん運動の方。
はい、
まあね、あの大病を患ってますのでその辺は自分もこう二度とこんなことならないようにっていう真摯にね頑張ってらっしゃる患者さんもたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、うん、そうですね、入院中も、うん、あのこういったことがやはり心臓病の原因になりますよって多職種の方からあの患者さんにも説明して、うん、あの再発しないようにしっかり入院中も指導しています。
はい、ありがとうございます。実際にこのリハビリテーションの効果というのはどういったものが挙げられますでしょうか。
はい、心臓リハビリテーションの効果は、これまで研究によっていろいろな効果が証明されています。例えば、心筋梗塞や狭心症の患者さんが心臓リハビリを行うと行わなかった場合と比べて、心血管病による死亡率や入院のリスクが低下したという報告があります。心不全患者さんでもリハビリを行うことで行わなかった場合と比べてあらゆる入院や心不全の再入院が減少したという報告もあります。また心臓リハビリに参加することで運動の能力や体力が上がることによって日常生活で息切れ等の症状が軽くなったり筋肉量が増えて楽に動けるようになって心臓への負担が減る、また血管が広がりやすくなって体の血液循環が良くなる、で動脈硬化が進みにくくなる、高血圧や血糖値が改善する、自律神経が安定する、仕事や家庭生活、社会生活の満足度が高くなるなど、いい効果もいっぱい期待できます。
そうですね、実際に心臓も筋肉ですけれども外側から心臓の筋肉を鍛えるっていうのはなかなかできませんものねなのでその心臓をの負担を軽減するために、他の外側から鍛えられる筋肉を鍛えていくっていうのが運動になってくるでしょうかね。
あ、そうですそうです、はい、あの心臓だけでなくて骨格筋もしっかり鍛えることが、うん、あの大事かと思います。
はい、じゃあ実際に先生、荒崎先生お聞きしていいでしょうか。
はい、
はい、実際にこの心臓病でもやっぱりこう運動をした方がいいというふうに今お話を聞いていきながら分かったんですけれども。
はい、そうですね、まあ、確か20年ぐらい前までは心筋梗塞の方は動かさないようにするっていうのが治療の基本ではあったんですけど、しかし今ではもういろんな研究の報告がされてまして、特別の合併症がない限りむしろ体を動かす方がいいと言われております。もちろんいきなり激しい運動ですね、走ったりとか重いバーベル持って筋トレっていうわけではなくて、まあ、できる限りのその症状に応じた運動をやっぱ選択していく必要があるのかなと思っております。
まあ、その選択をする上で実際に心臓リハビリの専門のスタッフの先生方がその方に合わせた、まあ、運動量というか運動強度を提案していきながらリハビリしていくということになるわけですね。
まあ、そうですね、はい、
じゃあ実際にどのような運動をすればいいのでしょうか。
まあ、基本的にはウォーキングや、まあ、軽いジョギングとかあとエアロビクスなどの、まあ、全身をリズミカルに動かす、まあ、一般的に言われている有酸素運動というものが心臓リハビリでは適用になるのかなと思ってます。
有酸素運動ですね、はい、まあ、もちろん心臓を使いますからね、はい、その血液をしっかり流すためにも有酸素運動だということだと思うんですけれども、
はい、
でじゃあどのような強さで、まあ、運動していけばいいのかっていうのは、まあ、それぞれだとは思うんですが、
はい、まあ、運動の目安としましては、まあ、運動してて軽く汗ばむ程度、また自分で感じる強さですね、まあ、少しきついかなと感じる程度であったりとか、まあ、運動しながら歩いたりジョギングしたりしながらでもおしゃべりして、まあ、息が切れずにおしゃべりして会話が途切れない程度が良いと言われております。
はい、まあ、そうですね、自分でややきついなぐらいをやった方がいいんですね、やっぱり。
まあ、そうですね、はい、
なんかね散歩ぐらいでもいいのかななんて思ったりもしますけど、それではちょっと弱い 感じがしますか。
まあでも散歩程度の運動の負荷量であっても、うん、まあ毎日継続するっていうことは大事ですので。
はい。確かに先生、はい、毎日継続、これがなかなか皆さんね難しいところではあるとは思うんですが、はい、継続するから習慣になって、はい、生活習慣病が治るということになりますのでね。
そうですね。
治るというか予防できるというかね。
はい。
はい。じゃあどの程度の時間運動すればいいか、まあ、先生毎日やった方がいいというところなんですが、はい、1回あたりの運動とかっていうのはどれぐらいの時間なんでしょうか。
まあ、そうですね、うん、まあ、30分から60分程度が望ましいと言われておりますが、まあ、連続でその時間をやるわけではなくて、まあ、朝夕に分けて、まあ、20分に分けてもいいですし、10分を小刻みにやっても、まあ、その効果は同じと言われております。うん、まあ、先ほどからその話はしておりますが、どうしてもそのやっぱりそんな長い時間できないよっていう方はまだ5分とか10分とかから、まあ、始めてみて、まあ、徐々に伸ばしていくっていう方がいいのかなと思います。
うん、いやでも本当に時間ないからできないんだよって言い訳にしちゃいがちですよね。
はい、そうですね。
だけど5分からでもいいからって言われたら、はい、やっぱりやらないといけないんだなって今私も聞きながら思いましたけれどもね。まあ、歩数的な部分で言えばどれぐらいになるんですか。
歩数はですね、はい、まあ、一般的に7000から8000歩が効果的と言われております。うん、まあ、先ほどからやっぱ運動、いきなり運動しましょうってなるとやっぱ抵抗感があるかもしれないので、うん、まあ、日常生活の中で、まあ、今までエスカレーターとかエレベーター使ってたところを、まあ、階段使うとか、うん、そういうところからまあ少し気にかけてみるのも、まあ、きっかけの一つかなと思います。
うん、そうですね。あと他にも気をつけることとかってありますか。
はい、またやはり朝目覚めてからすぐの時間帯とか、まあ、お腹が空いているとき、空腹時は体調崩しやすく、まあ、心臓とか、まあ、血管の事故につながりやすいため、食後1、2時間経ってからの運動が望ましいと思います。またこれからの時期ですね、やっぱ夏になると、まあ、暑さで脱水とかもあるので、まあ、その辺の健康管理を気にしながら、まあ、運動継続していただけるといいかなと思います。
はい、で先生先ほどからね、やっぱり毎日やることが、まあ、継続することが一番いいということなんですけれども、はい、最低1週間何回ぐらいやればいいかっていうのもありますか、目安として。
まあ、目安としては、まあ、週に3回以上の運動を行うことが、まあ、理想的かなと思います。この3回も例えば1週間あるうちの月火水やって、あと木金土日休みますっていうわけではなくて、まあ月水金にしたりとか火木土にするっていう方が、まあ効果的と言われております。
うん、はい、一気にやって一気に休みじゃなくて、はい、まあ本当に間に入れていくっていうのがいいわけですね。
はい、
はい、まあ、その方が疲れは残らないっていう感じなんでしょうか。うん、
そうですね、やはり適宜休憩を挟みながらの方が、うん、まあ継続してできると思いますのでね、やっぱり運動の効果を、まあ持つ、もたらすためにはやはりその継続してやるというところはキーポイントになるのかなと思います。
はい、わかりました。先生、はい、春野先生にお聞きしますけれども、琉球大学病院でのこの心臓リハビリテーションはどのように行っていますか。
はい、当院は、心臓外科手術や、カテーテルの治療の術後、心不全の患者さんと多くの患者さんが入院していらっしゃいます。また、循環器内科に関しては、タビと呼ばれる、軽カテーテル大動脈弁置換術といって、まあ、カテーテルで治すような大動脈弁狭窄症の治療があるんですけども、そういった専門的な治療や、まあ、重症心不全に対する植え込み型補助人工心臓装着後と、まあ、若者から高齢者までさまざまな患者さんが入院生活を送っています。でそんな中、まあ、過度な安静は先ほど荒崎さんからもありましたように、まあ、逆に患者さんの体力低下にもつながってしまうため、まあ、一人一人の状態を確認しながらなるべく早めに速やかに心臓リハビリを開始する方針としています。例えば冠動脈バイパス術や弁膜症の心臓外科手術を受けられた場合は、術前に生活の聞き取りや体力の評価を行って、で術後は1日目から集中治療室でリハビリを行っていきます。でその後は段階的に運動の強さや時間等を伸ばしていったり上げていったりして、洗面やトイレの動作、歩行動作、シャワー等、退院した後のこの身の回りの動作につながるような練習を進めていきます。でこのような運動療法と合わせて、薬の飲み方とか 退院後の食事の取り方だとか栄養に関するサポート等も行って、退院前に心肺運動負荷検査といって体力測定を行って、外来へ来院可能な方に関しては退院後も外来のリハビリに通っていただいてます。やはり早めに心臓リハビリを行うことは体力や筋力の低下を防ぐことだけじゃなくて、入院期間を短くして患者さんご本人やご家族の負担を軽減させたり、家庭や職場への復帰が早くなることにつながるかと思います。
はい、ありがとうございました。いやでもその心臓病の原因がやっぱり生活習慣病という言われてるぐらいに、生活習慣がすごく原因になっているところで、沖縄の人のも歩かないで暴飲暴食っていうかな、これ食事の欧米化であったりとか、あと炭酸飲料水、まあ、自動販売機もあっちゃこっちゃにありますよね。あっちゃこっちゃって言い方いいあれですけど本当に人口密度からすれば絶対全国1位ぐらいの、ね、台数があるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった甘いものの取りすぎであったりとか、そういったものも考えたら本当にならないために、普段からの運動っていうのはとても大切になってくるわけなんですけれども、もうなってしまったら、まあ、そこからもう一度心を入れ替えて、やはり運動を、ね、習慣にしていっていただけたらいいんじゃないかなととても思います。でそれを、まあ、手助けをしている、今日は先生方お二人をお迎えしてお話を伺いました。琉球大学病院リハビリテーション部特命助教の永田春野先生と、リハビリテーション部荒崎義人先生をお迎えして、心臓リハビリテーションについて、そして運動についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you.